今日夕刊フジの一面にこんな記事が出ていました。愛知県の39歳会社員が去年の春ロト6で3億2000万円という超高額賞金を当てたにもかかわらず、ここまで1億4000万円も無駄に使ってしまったというニュースです。かなり豪快な男性ですよね。
これはね、興味深いんですよ。
なんかね、面白いんですよ。これ失礼な言い方なんですけど、面白いっていうかですね、こうなんかね、羨ましいんだけど同情もしちゃうみたいなね、そういうそういうのあんまないですよね。甘いのに辛いみたいなね、なんかトモヤン君みたいな感じですね。こいつを言ってみて、これが一面って。夕刊フジは今日ビビッとくるニュースがなかったんですね。3億2000万円を手にしたこの男性、その体験談を綴ったブログを本にして先月末出版しました。このブログからという売り方流行ってますね。ところで宮川さんは3億円当たったら何に使いますか？当たったんだとしたら、パーッとなんかに使いますね。なんかね、なんだろうな、結局は心にどういう風に残るかっていうことだと思うんですよ。目の前で起こってることとかっていうのはね。3億円を、例えばなんだろうな、まあこう当たった金なのに一生懸命なんかこう、なんだろうな、それでなんかこう一番利率がいい銀行に集めてとか、なんか1000万ずつ山中の銀行にとかいうようなことをやってると、なんかすごいなんかチンコの皮がなんか威嚇臭くなってきそうじゃないですか。なんかなんとなく人間として、結局ね、金っていうのはさ、それが多かれ少なかれ心に影響を及ぼす心の部分が問題なわけじゃないですか。金が問題じゃないじゃないですか。なんだろうな、例えばだけどさ、包茎手術をする女性がいるとするでしょ。包茎手術そのもの、あ、胸がなんかでかくなってなんか色っぽくなったねっていうのは見た目の問題であって、でも胸がでかくなったことによって私魅力的っていう風に自分の気持ちが自信満々になってることが、セクシーになったねっていうことで繋がるわけじゃないですか。それと思うとね、3億円当たっちゃった、これバレないようにしなきゃ、みんなにむしられるね、親戚から無心されるっていうようなことを思いながらビクビク、絶対隠しとけ絶対隠しとけみたいなことをやってると、悪いことしたわけじゃないのに、なんか後ろめたさがずっとつきまとって、なんかビクビクしたようなね、そういう感じになってしまいそうでしょ。その方が僕は良くないと思うので、逆に迷惑な話なんじゃないかなっていう気がするんですけどね。いきなりね、自分の子供がハリウッド大スターになってしまったかのような、びっくりするような、嬉しいような悲しいようなっていう話だと思うんですが、さてこの男性が出した本のタイトルはロト6で3万2000円当てた男の悲劇、あ、ロト6で3億2000万円当てた男の悲劇。彼のペンネームは久慈六郎さん。そのプロフィールは本人曰く、年収320万円、39歳、独身で恋人もいない明らかな負け組。なるほど。この年収320万円っていうのは、この3億2000万円とこうかかってるわけですか？かかってるわけですか？違う。つまり獲得した3億2000万円は年収の100年分になるわけです。つまり、あ、でも、仕事は辞めていません。久慈さんは今も愛知県内にある従業員7人の電気関係の中小企業に勤務しているそうです。もちろん周囲の人たちは誰も久慈さんが大金持ちであることを知りません。車も父親の形見といえる片落ちのスプリンターに乗り続け、服装ももともと興味がないのでユニクロが基本です。久慈さんは去年の4月当選するまで彼女いない歴は5年です。3億円あるので女にモテたい、結婚したい久慈さんは今まで以上に積極的に女の子にアプローチを開始しました。当選直後、20代の生命保険会社に勤める女性に通帳を見せてしまい交際することになりました。見せてしまい交際することになりましたっていうのは、見せたことによって交際を迫られてしまったんですか？しかし一度のエッチで感じた気象を移されてしまい別れたそうです。うおー、きついですね。さらにタイではソープランドで 4P をしたり、はあ、キャバクラの超美形ギャルを香港に連れ出して超一流ホテルに泊まり、これ日本の話？日本のキャバクラ？タイのキャバクラ？日本のキャバクラ。買い物で200万円以上のおねだりにも応じました。しかしここでも悲劇が。この女性は旅の途中、そのプレゼントとお小遣いを持って消えちゃいました。香港で3億円を持っていても久慈さん、女には玉砕続き。今日はそんな久慈さんとなんとお電話がつながっている。3億2000万円が当たった久慈さん、もしもし。
もしもし、
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
3億2000万円当たった時の心境ってのはどうでしたか？
それはもう本当びっくりしました。
嬉しかったでしょうね、やっぱりね。
そう ですね。本当実感がわかるはずに、はい。
ガクガク震えて、逆にどうしたもんかっていうふうに悩む日々に入ったんですか？
結局、まあ、周りの人間がですね、みんな、まあ、なんか、悪い人に見えてしまって、
なるほど。
ちょっと人間不信になっちゃいました。
なるほど。やっぱりお金目当てで近づいてくる女性は多いんですか？
そうですね、結構っていうか、ほとんど、そんなような女性ばっかりですね。
それは、やっぱり、久慈さんが公害されているから？
結構ブログ出してるんですけど、メールアドレスも公開してるんですよ。
うんうんうん、
で、やっぱりその借金の申し込みとかですね、
うん
うん、やっぱりあと自分の画像も送ってきてですね、
うん、
付き合ってくださいとかですね、
うん、
ちょっと明らかに怪しいっていう人も結構いますね。
なるほどね。それはでも怪しいというのは、そのブログに本当に久慈さんが今僕が紹介させていただいたような、こう、ことを赤裸々に綴ってるから、逆にちょろいんじゃねえのみたいに思われちゃってるようなところもあるんですかね。
結構騙されやすい性格なんで。
はい。本当にそうなんだ。
はい。
3億円が1年で、
はい。
1億4000万円も減った一番の理由は何ですか？
株取引ですね。
で、
それも情報がですね、インターネットの情報をもとにですね、全部取引してたんで、結局高いところで捕まされたっていうのが一番の原因じゃないかなと。
なるほどね。
はい。
で、まあ損切りできずに冷え込んで、
はい。
まあ含み損でそこまで行っちゃったっていうパターンなんですか。
そうですね。ちょっと残念なんですけど、はい。
残りのお金は、何に使う予定ですか？そして今通帳の残高はどのぐらいですか？
今だいたい1億8000万ぐらいありまして、まあちょっと、まあ残高をなるべく減らさないようにですね、やっていきたいなとは思ってるんですが、でやっぱり独身だもんですから、幸せな家庭を築くためのですね、資金に当てたいなと、そういうふうに思ってます。
こう、なんでその、なんでしょう。別に3億2000万なくても、
はい、
そんなに優しい久慈さんならなんか普通に、なんだろう、こう、愛し合える女性と巡り合ったりっていうことは大丈夫だと思うんですけど、お金があるから幸せにみたいな感じだと、やっぱり、お金目当ての人を集めてるような感じがするけど、なんですか、女の人は普通に出会ったりっていうことはあんまりもう今からは求めないんですか？
っていうかですね、なんか日本人の女性の人に相手にされないんですよ。で、やっぱり飲み屋に行ってもですね、東南アジア系のですね、フィリピンとかタイのですね、そういうスナックにちょっと最近のめり込んでまして。
それでも久慈さんがそういうふうに思い込んでるだけですよね。
まあそうかもしれないんですけど、やっぱりアジア系の女性にちょっと惹かれてしまいますね最近。
まあ情に厚く純粋ですからね。
まあそうですね。
純粋さは本当に胸打たれるものがあるみたいですからね。
そうですね。まあそこにちょっとキュンと来てるっていうのがあるんですけど、
だって本当に騙したりなんだりっていうようなのあんまりないですもんね、あっちの方はね。
まあそうだと信じたいんですけど。
あ、そうか、まあ、そうですよね。まだわかんないですもんね。
はい。
なるほどね。具体的に、なんか今は彼女とかそういうのはいらっしゃるんですか？
今はちょっとですね、そういうお店関係の付き合いの子ぐらいしかちょっといないですね。
なるほど。
はい。
なんかやってみたらどうですか？なんか、その中200万円ぐらい使って、花嫁オーディション特番みたいなものをなんかこう、地元のコミュニティ FM でちょっとやってみるとか。
そうですね。ちょっとそういうきっかけがあればいいかなって思ってるんですけど、はい。
普通に会社を辞められて、
はい。
ご自分でそのお金を資金にして事業を始めて、
はい。
ちゃんとまあ安定した収入がその会社で回して出せるようにっていうことは考えたりはなさらなかったんですか？
結構 自分ってそういう商売とかですね、なんかやっても結局最終的に騙されたりとかしそうな感じがして、
なるほど。
ちょっと自信がないんですよ。
なるほどね。でも今働かれてる会社とか、
はい、
でのお給料とかの額面とかを考えると、
はい
なんかもう仕事やってんのバカらしくなるなみたいな風に思ったりはしないんですか？こんなに怠慢を手にしてしまい。
そうですね。ただ例えば結婚する段階で無職とかだとやっぱり都合悪いですよね。
なるほど。
ですんでまあなんとなくその社会とのつながりを持っていたいっていうことで。
なるほど。
でまあボランティア感覚なん
なるほど、ね、っちゃうと悪いですけど。なるほどね。ボランティア感覚ですね。
はい、
まあこう女性に対しての人不信だとか人間不信とかがあるのであれば、
はい、
僕なんか思うのは例えばですけど、はい、なんかポコチンに札束とか巻きつけちゃって、はい、君たち取りにしてごらんみたいなこととかもなんかこうなんかやってみたくはなりませんか？
まあそうですけどねやっぱりちょっと恥ずかしいんで。
なるほどね。案外でもそれそこまで やるやつは案外本物かもしれんみたいな。
ああ、ね、そうですね。
ですけど、なるほど。ちなみに芸能人で好きな人は誰ですか？
あそうですね、エビちゃんがいいですね。
エビちゃん来ましたか？
はい。
エビちゃんは両手でハートマーク飛ばし上がりますからね。
そうですね。もうコロッといっちゃいますね。私。
いっちゃいますよね。
はい。
谷井圭三はどうですか？
どうですかね。ちょっとわかりませんが。
ダメですよね。わかりました。最後に、
はい。
今週末サマージャンボの発表がありますが、
はい。
3億円。当たる人、はい、まあ、はい、いるかと思いますが、
はい、
メッセージをいただけますか？
当たる人に対してですか？
はい、こういうとこ気をつけろよと。
まず一番注意してもらいたいのはやっぱり異性関係ですかね。
なるほど。
はい、うん。あとはもう、ギャンブルとかも、株とかもですね、うん、ちょっとやめた方がいいかなと。
なるほど。
はい。健全に、貯金なり、家を買ったりされる方がいいんじゃないかなと思います。
なるほど、わかりました。はい、こういうですね、もうちょっとしたお時間の中でも、国さんがいかに、温厚な方であるかは、十分伝わりましたので、
はい、
あなたのような人と話をすると、いかに自分がゲロ、チンカスやろうかっていうことが、十分わかりました。ありがとうございました。
いえいえ、はい。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。はい。
はい。くじさんでした。なるほどね。この方は電話つなぐことによって、こう、なんか、いろんな、このニュースのなんていうんですかね、こう、霧みたいなのがスーッとこう、晴れる感じですよね。以上、3億円当たったらバツラジスタッフには絶対に教えたくない清松の手紙でした。そうだなぁ。でもね、なんか教えちゃった方が楽なんだと思うんだけどなぁ。じゃないとね、なんかあいつ詐欺を起こすんだよな、みたいなことで、ねえ、その3億2000万以上に失うものの方がでかいような気がするんですけどね。続いて